マタイによる福音書第8章の23節から27節。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主を助けてください、溺れそうですと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とお叱りになると、すっかり嘆きになった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。東京の方では何十年ぶりの大雪が降ったみたいで、土日で良かったですよねっていう、普段の日だったら大変だっただろうなと思い、多分交通機関も全て麻痺するんだろうなと思いながら見ておりまして、そして昨日の朝ですね、礼拝が始まる前にですね、宮城県の石巻の方からですね、今こんな感じって言って画像をいただいたんですね。47センチ積もったのかな。そしてそれは91年ぶりだって書いてあって、で宮城県とか石巻とか雪があんまり積もらないんですよね。はい、氷は川に氷が張ってはするんですけど、雪っていうのはあんまり積もらないところにそれだけの雪が降ったので、もうそのメールには私たちはどうしていいか分かりませんって書いてあって、遠くの人たちが雪が分からないっていうぐらいなので、相当降ったんだろうな。でその人たちがですごい91年ぶりだったから驚いた。で驚いたっていうのの中にですね、なんか何でしょうね、自分たちの生きている ところがですね、こう変化していくっていう、それはまだ仮説ので住んでいらっしゃる方々が大半なのでですね、そういう中で、なんでこういうふうなことが起こるんだろうというですね、そのことへとまたこう心が向いてしまったっていうようなメールだったので、ああそういうものかなと思ってですね、それを読んでました。イエス様と弟子たちがガリラ湖を船で渡っていった時に嵐になったんですね。多分弟子たちもなんでこんなことになったんだろうというふうに思ったに違いないんですね。で弟子たちは波に飲まれそうになったんですね。でその時にイエス様はどうしておられたかっていうと、イエス様は寝ておられたって書いてあるんですね。そんな大きな船じゃないんですよね。そんなないと思いますね。小舟ですから、その椅子ぐらいのもんじゃないでしょうかね。その中で、みんなはその嵐で右往左往しているのに平気で寝ておられたっていうのがとっても不思議なことであるしですね、そしてそれがですね、やっぱり弟子たちにとってもですね、なんでこんな時に寝てるんだって思ったんでしょうね。でイエス様を起こしてですね、主を助けてください、溺れそうですって、そりゃそうでしょうね、主を助けてください、溺れそうですと懇願してるんですね。そうするとイエス様はですね、起き上がって何されたかっていうと、風と湖をお叱りになった。そうすると嵐が静まった。その様子を見ていた人々は驚いた。この驚いたっていうのがですね、実は今日の福音書の中では一番大切なことかなと思うんですね。この驚きっていうことからやっぱり信仰っていうことにやっぱりつながっていくんですね。まず神様の技であるとか、神様のですね、なさっていることとか御言葉にやっぱり人間は驚くという、そういう感覚をやっぱりなくしちゃいけないんだけど、どうも今その感覚がなくしているんじゃないかのかというふうに思います。机の中を整理してたらですね、3ミリぐらいのですね、折り鶴が出てきましてですね、これもう30年前ぐらいにいただいたんですけど、島根県の益田市に増崎さんという信徒の方がおられて、その方がですね、趣味で折っておられたんですね。で折り鶴なんですけど、どうやって折っておられたかというと、片手で折っておられたんですね。リハビリのためだったんですね。阪神婦人になってリハビリで、初めは大きな紙で折っておられたんですけど、何回も何回もするうちに、多分3ミリだったと思うんですけど、3ミリの紙で折り鶴を折れるようになった。はあっていうんですね。で、それで驚いたんですけど、その増崎さんのことがですね、ある時朝日新聞に載ったんですね、お便りコーナーにですね。でそれどういう記事だったかというと、 病院の待合室でですね、あの小さい鶴をいただいたっていう、まあ、そういう記事だったんですね。娘があのなんか風邪かなんかでうんうなってるとこの横に一人 の半身不随のおじさんがいて、なんかちょこちょこっとして私たちにこうその鶴をくれた。で、人は病気で残された半身でも人に愛を与えることができるっていうようなことが新聞の記事に載っていて、まあそのことを松崎さんにですね確かめたら、いやいつもですね隣にいる人にやるからよう分からんっていうふうに言われておられました。で、まあ、大きさは多分3ミリぐらいなんですけども、どこへ行ってもですね3ミリのですねあの鶴を折っては人に差し上げておられたんでしょう。その鶴をいただいた方がですね驚きとともにですね、あ、こんなですねこともやっぱり人間というのはできるんだっていう勇気を与えられた、まあ、そういうことはやっぱり信仰の証なんだろうな、みんなその鶴に驚いたっていう、まあ、そのことをですね今日はですね思い出しました。まあ、聖書の世界でも、まあ、驚きを大切にしています、まあ、イエス様の出来事を見て群衆はやっぱり驚くんですね。そしてこの方は一体どういう人なんだろうというところから信仰というのが始まっていく、まあ、信仰の中で大切なことはこの驚きから一体この人は誰だという問いを生まれさせることなんでしょう、まあ、神様と自分の関係において問いを持つこと、この問いを自分で受け止めるときに御言葉の答えがはっきりと分かってくるのではないかなというふうに思います。まあ、この世界に起こることもですね驚き、そこから問いを持って神様と出会っていけたらというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は一体どんな方だろう、その驚きを私たちは経験しております。どうかそこからイエス様、あなたに出会うことのできる信仰を与えられますように。今週も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩みに直面している方々に、あなた豊かな聖霊の祝福と癒し、慰めが与えられますように。新しい役員会が就任式を終え、そして働きを始めました。このお役員一人一人をどうかあなたが顧みてください。今日も私たちに与えた務めを果たすために聖霊の力をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。